こんにちは、白金工業 FM です。吉田です。
こんにちは、二の平です。
今回は第2回目にも登場していただいたデータサイエンティストの藤田さんをゲストに呼んでいます。藤田さん、また簡単に自己紹介をお願いできますか？
はい、こんにちは、藤田です。新卒4年目のデータサイエンティストをしています。二の平さんの1個上の代ですかね。で、自然データサイエンティストをしていて、
はい。
多分、白金工業 FM でも以前、常駐型のデータサイエンティストの会とかやってたと思うんですけど、まさに僕が常駐型のデータサイエンティストで、なんか今まで3年間ずっと常駐しかやってこなかったタイプですね。はい。で、仕事はそんな感じなんですけど、結構プライベートでは、なんか、面白 AI みたいなのを作るのが好きで、2年目の時とかは、ダジャレ AI を作って、ダジャレ AI を、実際の装置も作って、布団を吹っ飛ばす、ダジャレ AI が、ダジャレを判定して面白かったら、布団を吹っ飛ばすという装置も作ったりしてました。はい。すごい、まあ、変なことを真面目に語る自己紹介に
そう
なっ
で
ちゃ
す
いましたけ
ね。
ど、そんな感じです。
前回2回目の収録ってもうめっちゃ昔でちょっと懐かしいんですけど、藤田さんが、そうですね、お布団、ダジャレを言ったら、中で自然言語処理が動いて、そのダジャレがどれぐらい面白いかみたいな点数を出して、得点が高かったら、物理的に布団をとぶっ飛ばすっていう、簡単なハードウェアみたいなのも作って、キーターでしたっけね、年末のキーターのアドベントカレンダーで書いたら、それがかなりバズったので、それなんかどんな感じで作ってたんですかみたいな話を聞いたので、もし興味があったらっていうか、これだけ聞いて何言ってんのっていう感じだと思うん
そう
で
です す
けど、
ね。
興味があったら第2回目の「エンタメと AI」っていうタイトルで、ディープラーニング技術をなんかエンタメ利用するのはどう思いますかとか、なんかどういう面白さがあると思いますみたいな話をした回でしたね。
どんな話したか覚えてます？その時。なんか、将棋の話したんですよ。その時も。
そうですね。確か、その時も、将棋の話しましたね。
そうなんですよ。
そうでしたね。
で、今日もちょっと、その将棋 AI について、最近、藤井聡太ブームじゃないですか。で、ちょっと、自分なりに、将棋 AI って、いろいろ、最近も、いろいろ出てくるけど、どんな仕組みになってるんだっけなっていうのを勉強したくて、で、勉強したいから、この FM で話させてくださいって言って、なんかこれをモチベーションに勉強してきたっていう感じですね。
お、さすが。
収録ド
アウ
リ
ト
ブ
プッ
ル
ト
ダ
ド
ーニ
リ
ング
ブ、
です
あ、
ね。
収録ドリブ。
仕事ができる人は、まず先に締め切りを作るっていうらしいから。
じゃあ今日は将棋の話なんですね。
将棋の話をしてもらいますね。で、先に言っておくと、吉田と二ノ平さんのどれぐらい将棋知ってるかレベルをお話ししておくと、自分は小学校の時に囲碁と将棋をやってたんで、将棋のルールは知ってますが、もうそれ以上は何も知らない。で、藤井聡太についても、名前をめっちゃネットとかで見るから、最年少うんたらかんたらになったっていうのしか知らないです。で、二ノ平さんルールすら知らない。
うん、全く知らないですね。負が増す、1個進むぐらいしか知らないですね。
あ、ちょうどいいんじゃないです
最悪ですね、もう非国民。
か。いや、そんな将棋やらないっすよ。
全小学生は一回将棋を習うんじゃないの、
マ
日
ジっ
本
す
は。
か。ちょっと民度の差を感じましたわ。
いや、それで言うと、僕も別に将棋を本格的にやってたことは全然なくて、
そうなんす。
小学校の頃に確かに家にあったから親と指すみたいなことはしてましたけど、大学になってから時間あるなっていうところで、なんか、将棋の解説って昔からニコ生で実況みたいなのやってて、で、それを見、なんか暇なんでずっとそれを垂れ流してるのから、将棋の解説って面白いっていうのを大学生の時に知って、そこからなんですよね。見る、 なんか見る将棋ファンのことを見る将って言ったりするんですけど、僕は見る将から入ったタイプの将棋ファンです、ね、
そうだ、見る将って思い出しましたね。第2回目はあの将棋の話、何の話したかっていうと、なんか今ってもはやそのニコ生みたいなニコ動のやつで将棋の対局流して、うん、で次の手みたいなのをあの AI の予想とか、うん、どっちが優勢か劣勢かみたいなのをなんか数値化して出してくれるみたいな、こう自分の知ってる将棋とは異次元なエンタメ競技になっていたという話をしてもらったのを思い出しました。今
結構それがなんか見てる側も面白くて、なんか
うん、あのめっちゃおもろい。
で今はもう
なんか
どうぞどうぞ。
なんか去年藤井くんがそれをなんか7段になる何年の時に、何年か前に研究室だ、研究室でそれ見てたんですよ、ニコ生でみんなで、うん、で誰も将棋のルール分かんないんですよ。ただ下に何パーセント有利みたいの出てて、何も分からない人でも楽しめた記憶ありますね。そういうので、
うーん、一度も見たことないそういうのは。
すごいですよ、なんか下に赤いバーと青いバーが出てて何パーセント優位とか出てくるんですよ。
うんうんうん、勝率何パーセントみたいのが出て、AI が次これを指すといいよみたいなおすすめ手を AI が言ってくれるんですよ、
うんうんうん、
でそれを見て解説の人が、あ、こういう手もあるんですねみたいな話をしながら、うん、あ AI と同じ手を指せましたよとか、いやいや違う手を指せましたねみたいな話で、別にあっても合わなくても盛り上がるっていう。
あ、そうなんや、
うん、
今日はそんな将棋 AI のお話を聞けるということで、うん、良いんですか？
良いんです、はい、
はい、お願いします。もう何も知らない2人が、
は
い、
そ
の
そうですね、
AI ってついてるからちょっと興味ありますとか言ってるだけのレベルなんですけど。
そうそう、いやいやいや、僕は先に言っとかなきゃいけないんですけど、はい、僕本当に将棋 AI について全然専門家でも何でもなくて、でここ1週間ぐらいでちょっといろいろ1週間2週間ぐらいで勉強したことをちょっとまとめてみたみたいな、そのぐらいのレベルなので、うん、多分間違ったことを言っちゃうと思うんで、そこはなんか間違ってたら間違ってますっていうのを、うんうん、Twitter かどっかで指摘してもらえると助かるっていうそこは、はい、
はい、
ただなんかざっくりとはなんか合ってるのかなっていうところで、自分なりにこう解釈したみたいな感じで捉えてもらえるといいかなと思います。
うんうん、今日はじゃあ入門者用ですね。
入門者用ですね。はい。
はい。お願いします。
はい。どんぐらい時間かかるか分かんないんですけど。で、あ、これも言いたくて、今回の話すために、その、スライドも作っていて、で、別にスライドがないと分からないようには喋らないんですけど、スライドも公開するので、なんか、そっちリンクも貼っておくので、見てもらえると。はい、
準備
的に見てもらって、
この収録用にスライドも作ってくれたんですか？どっかで発表するようじゃなくて。
あ、違います
よ。そんなに
ゃ。いや、なんかせっかくなんか勉強するなら、は
い、
これだけじゃなくてちょっとまとめたいなって思ったのと、
すげえ、めっちゃモチベ高い。
パワポの勉強です。
はい、お願いします。
はい、でじゃあ行くんですけど、まあ、将棋 AI とはっていうところから入ってる、まあ、将棋を指すプログラムなんですけど、コンピューター将棋っていうのが、なんか業界の呼ばれ方らしくて、その、コンピュー、AI っていうことはもちろんできる前から、コンピューター将棋とかコンピューターチェスっていう分野は、かなり昔からあったみたいです。
うん。
なので、なんか、ウィキペディアとかもコンピューター将棋っていう項目で入ってるんで、なんか専門家の方に、怒られないようにってところで、ただ今回はなんかキャッチーさを優先して将棋 AI と呼んでいきますが、なんか将棋 AI のなんかでやっぱ歴史が結構面白くて、ずっと昔から、うん、ずっと昔というか1975年ぐらいから将棋 AI の開発って始まってるらしくて、で今からだと何年前ですかこれは、25、40、5年前、うん、かなり結構前からあって、もちろん最初は弱くて、全然素人にも勝てないぐらいだったんですけど、その大きくブレイクスルーがあったのが2006年ぐらいに機械学習を用い始めたっていうのが あって、そこからプロ棋士に初勝利するのが2013年くらいっていう。その機械学習を使う前まではずっとなんか人がこの負は100点みたいな、金は300点みたいなのを全部なんか、まあ、ハードコーディングして作ってたらしいんですよね。
ほう。
それがすごい大変だけど、多分将棋をコンピュータなんか作るっていう観点だと面白かったんだと思うんですけど、それをずっと職人技みたいだったのが、なんか機械学習が出てきて、で、また今度強化学習が出てきて、で、強化学習が出た後に、まあ、トップ棋士に勝つみたいな。っていうのが、まあ、ざっくりとした流れで、なんか、そもそもやっぱコンピューター将棋、将棋 AI を作るモチベーションって、その、プロ棋士って、いわゆる、の象徴というか、めちゃめちゃ賢いものの象徴だったっぽいんですよね。
うん、
なんかプロ棋士って何人ぐらいいるかって知ってます？
あ、全然わかんないですね。
あんま知らないですよね。
日本のプロ棋士
170人ぐらいしかいないんですよ。すごい少ないんですよ。でなん
プロ野球選手より少ないか。
野球選手は800人ぐらいいるらしい、2軍も含めて。
へ
え。ちゃんと少ないのも理由があって、その、奨励会っていうプロ養成所から、
うんうん、
で、リーグを戦って、その一番上のリーグを勝ち抜いた人が、競技棋士になれるんですけど、1年でなれるのが4人だけなんで、まあ、
あ、そうなんや。ドラフトでも、4人だけなんや。
ドラフトでも1巡目で12人入る。
やば。
そう考えるとすごい、
へえ。
まあ、そう、天才が、まあ、その奨励会みたいなところに入って、その中の天才が将棋のプロになって、その中の天才が名人みたいになるみたいな、そのぐらいの、あの、世界なので。
知らんかった。へぇ、もうちょい多いと思ってました。
なんか、今はそうじゃないらしいですけど、昔はアマチュアとプロの差が一番大きいものは将棋と相撲だみたいな、言われてたぐらいらしいですね。っていう、その、
棋
の象徴、賢いの象徴である、将棋 AI をコンピューターが戦っていくみたいのが、まあ、なんか、コンピューター将棋の開発のモチベーションだったっぽいですね。
なるほど、ワクワク感ですね、そこが。
うん、今もう勝っちゃってるんで、今どこにあるのかちょっとよく分かってないんですけど、そこのモチベーションが、まあまあ、そういう。で、こういうものを入門編みたいな感じですけど、将棋 AI ってじゃどうやって次に指す一手を決めるかっていうと、もちろんなんか最後全部まで次まで読んでるわけじゃないんですよ。将棋の局面ってなんか諸説あるらしいんですけど、何局面あるかみたいなの、なんか10の70乗ぐらいらしいです。パッと思い浮かばないですけど、なんか、まあ、めちゃめちゃ多いので、宇宙の原子の数が10の80何乗みたいなぐらいな、まあ、なんで全部読むのは基本的には無理です、
うん、
で、なんかプロの対局した定石とかってあるじゃないですか、考察いうときは考察みたいな、なんかそれをすごい全部覚えておいて、うん、それを覚えてるから記憶力がすごいからってわけじゃなくて、やっぱりその今までの経験がない局面の方がこれだけ多かったら多いので、まあいろいろちゃんと考えてますと。で、うん、将棋 AI をどうやって次の手を決めるかっていうのを、そういうざっくりと言うと、その自分だけじゃなくて相手も最善手を指してくるっていう前提のもと、うん、この手を指したら相手もこう指してきて、自分はこう指してこういうふうに進んでいくんじゃないのかなっていうのをいろいろ検討しますと。で、その例えば N 手先まで読むっていうのを、 N 手先にまで読むのを5個ぐらい検討して、その5個の中で一番先の N 手先の局面が、なんか一番勝率が高いやつを探して、でそこに行くルートの手を選ぶみたいな感じらしいんですね。
相手も常に一番ベストな手を打ってきたという過程の上で、自分も最適なものを打ってっていうのの、うん、N 手先の一番いいやつを選ぶ。
そうです。なんか難しいのは、あの、自分だけ駒を進めるわけじゃなくて、相手も相手、自分が勝ちやすいようにしてくるじゃないですか。だからそれが、 まあ、その前提というのが大事らしくて。とりあえずは、この手が自体がいいかっていうよりは、この手を指した後、どんな風に進んでいくのかっていう、その未来の局面を、が勝ちやすいかどうかみたいな感じで判断してるっぽいですね。っていうのが、すごいざっくりだった言い方なんです。
なんか、あれですね、強化学習と一緒ですね。強化学習も結局、一番最後の状態で、一番報酬が得られるように学習されるので。なんか、近いな。まあ、もちろん使ってると思うんですけど、同じだなと思いました、今。
これって、つまり強化学習の話ですよね、でも今話してるの自体が。
そうですね、ただ状態が変わるときに、相手の分も考えなくちゃいけないって話ですもんね。
そうですね、なんかそこは、この後じゃあ説明できますか。
あ、すみません、完全に素人質問なんですけど、将棋って一局何手ぐらいかかるんですか？
いい質問ですね。
ありがとうございます。
大体、100何十手とか、100手台が多いですね。
こっちが100、相手も100ですか？
100から200の間ぐらいな。
なるほど。
大体、一つの局面っていうのが、まあ、今の状態を示しますけど、駒の配置を示しますけど、今、大体平均的に、勝てる手は80手ぐらいらしくて、1局面に。なので、なんか、2手先を読むとしたら、まあ、80の2乗になるし、みたいな。結構、どんどん、先まで読んでいくと結構増えるんですよね、パターンは。
なるほど。ありがとうございます。
いえいえ、はい。もう、将棋、AI の、じゃあ強さって、じゃあ何で決まるのかっていうのが、2つあって、その探索と評価っていう2つらしいですと。で、探索っていうのは、さっき言ったように、この先どういうふうに進むのかっていう、先の展開を読むっていうのが探索で、で、評価っていうのは、とある一局面の勝ちやすさっていうのを判定するのが評価ですと。探索して、この先にこういう手で進んでいくだろうっていう、そのじゃあ N 手先の局面を評価して、その点、評価値っていう分ですけど、その評価値が高いやつを、まあ、選ぶという感じで進んでいきます。で、探索なんですけど、探索の、まあ、技術をちょっとだけ説明するんですけど、多分、これかなり難しくて、細かく詳しく調べてもらった方がいいかなと思うんですけど、なんか、ミニマックス法っていう、のが有名らしいんで、ちょっとそこは別途調べてほしいんですけど、これがさっき言ったように、なんかお互い最善手を指していくっていうのが過程としてあって、一番最後の、その考え方としては、その N 手先の局面の評価値っていうのは、結局お互い最善手を指したらそこに至るので、N 手先の評価っていうのは、逆に言うと今の評価でもあるっていうのが、探索から分かって、で、そこに至るのを、どの手順で行くと、まあ、一番いいところに選ぶか。で、それを、どの指し手をすると、一番いい局面に進むかっていうのを、なんかまあ、見つけるのが、まあ、ミニマックス法っていうのがあるらしいんですけど、ちょっとこれを説明するのは結構大変なので、一旦飛ばします
これは強化学習の最適な報酬の見つけ方の手法がミニマックスっていうとかそういう話ですか？それともなんかこの将棋のアルゴリズムの名前みたいな。
この将棋のアルゴリズムの名前ですかね。その探索するアルゴリズムの名前で、これはそういうチェスとかでも昔から使われている手法らしいんですけど、さっき言ったように、なんか、今指せる手は80手あって、次に、その先また80手って、なんか木みたいにどんどん、トーナメント表みたいな、なんで、どんどんどんどん増えていくと思うんですけど、それで、どこの、結局、相手が、その最善手を指すとして、どういうふうに進んでいくのかを予想する技術というか、何が最善手かっていうのを、たくさんある候補の中から決めるのがミニマックス法ですかね。
ああ、本当だ。今、ウィキ見たら、将棋、チェス、リバーシなどといった完全情報ゲームをコンピューターに思考させるためのアルゴリズムってなってますね。
なんか、超科学史でいうベルマン方程式に近いです。近いですか、ほぼ一緒だと思うんですけど。
はい、なるほど。
そうですね。で、ミニマックス法をやるにも、その先の局面を評価しなきゃいけないんで、でその評価っていうのが大事になってきて、この評価が結構歴史があって面白いんですよね。こっちの方がなんか実感が湧くと思いますが。で、評価は、まあ言ったように、この局面が勝ちやすいかどうかっていうのを数字で表現するんですけど、一般的に自分がいいときは正の値、で、相手がいいときは負の値になるっていう感じで、まあ多分将棋のその対局ニコ生とかで見ても、プラス何点とかって出てると思うんで、あれはなんかプラスがついてる方が有利で、マイナスがついてる方が不利になってるっていう、あの表現の仕方をする数値ですと。だいたい歩を1枚を100点に正規化するのが常識らしいですね。歩1枚の価値を。で、これは、一般的に、その、まあ、いわゆる線形で結合で表されて、その、まあ、何を評価するかっていう特徴量と、その重みで、表現されて、その合計が、項目、直属徴量かける重みの線形につなげた足し算したものが評価値になると。いうのは、まあ、割と分かりやすいのかなと思ってて。例えば、駒得は、まずこれは人間の知識が使うんですけど、金1枚、駒得は有利だというふうに考えるので、金1枚プラスで持ってたら2200点。で、囲いが、穴熊っていうすごい囲いがあるんですけど、穴熊囲いになってたらプラス100点。とか、飛車が相手に取られそうな状況だったらマイナス300点とか。っていうのを全部足してったの合計が評価値になる。っていうのが今でも割と一般的なやり方らしいです。
歩1枚か100点で、そしたらなんか金とかのいい駒はもうちょっとそもそもの価値が高くて、
はい、
さらにその駒の言ったらその位置の情報で穴熊とかっていうあの戦術の形になってますけど、その形になってるかどうかっていうのがさらに加点されていくっていうことですよね。
そう、そうです。いろんな特あの項目を考えて、それぞれに点数、まあ、重みをつけて、で今の局面と照らし合わせて、じゃあ、この、金1枚得してるねっていうのがあるから、プラス200点みたいな。
うんうん。ああ、そうなのか。今の局面っていうのが、その、駒がどの位置にいるかっていうことですよね。
あ、そうです。すべての。そうです、そうです。
へえ。ああ、はいはい。なるほど。うん。
あ、駒得っていうのは相手のよりも駒を多く持ってるってことですね。取ったから。
ああ、持ち駒自体も、またさらに、その、うん、加点のところに入ってきてるんですね。
そうです。
取った駒も。
はい。
じゃあ盤面のことの、その盤面で、あ、このパターンやってのがかっこいいってことで、うんうん、相手の取ってるのを駒得って呼んでて、それぞれに何点ずつみたいな、うんうん、金を相手から1枚取ってたら200点、歩を1枚取ってたら1点みたいな、で、囲いも何パターンかあるみたいなイメージですかね。
そうです、そうです。
うんうん、
この駒得とか囲いとかは、まあ、例なので、それをなんか、本当に全部の将棋 AI が採用するかっていうと全然そういうわけではないけれども、いろんな観点で今の局面の良さっていうのをこうやって数値化していますよっていうことです。
なんか穴熊とかって、はい、ふんわりとしか知らないんですけど、なんかの駒を囲ん、こういう形で囲んでたらこれは穴熊っていう盤面の状態みたいな感じだと思うんですけど、はい、それってそんなにかっちり決まってるもんなんでしたっけ？なんかこの駒はこの位置で、この駒はこの位置で、全部の駒が確かにこの位置だから穴熊っていうことはできそうですけど、そこから多少揺れてても、これは穴熊だから加点ね、みたいにできるもんなんですか？
多分、それが、昔は、いやもう、ちょっと多少揺れてるのを表現できなかったので、きっと、もうここの配置みたいなのはもう決まってやってたんだと思うんですよね。
うんうんうん、
なので、精度が正直悪い。だって、歩が1個動いてるかどうかって、そこまで差がないじゃないですか。穴熊。なんか、ないんですよ。
そうなんですね。
ないんですよ。はい。 ていうの。もしくはなんか、それを全パターンやるとかですよね。アナグマの種類をいろいろもう洗い出して、全部一個一個、このアナグマは500点、このアナグマは504点みたいな。まあ、っていうのが、
なるほど。
大変だったっていうのが、昔の時代の話ですね。
その辺はじゃあ、機械学習で緩いパターンも全部含めて、これはアナグマだねみたいなのが認識できるようになってるとか、そんな感じなのかな。
じゃあその辺の話に進みますと、今言ったように、その昔の2006年ぐらいまでは、まさに職人技で、その、コンピューターが実際に指してる姿を見ながら、人間が手動でこの重みをちょっとプラスしとこうとか、マイナスしとこうとかっていうのを見て調整してたらしいんですよね。
だからその、なるほど。調節した評価値に対しての、なんかさっきの、みんなんちゃら法みたいな当てはめてたみたいなイメージなんですね。
まあそうね、はい。まあなんか、ミンマックス法自体は、まあずっと結構今でも使われてるんですけど、そうですね、そこに当てはめる評価値がちょっと進化してきましたよっていうのが、今から話すところですね。
なるほど。
うん。まあ手動で調節してるんで結構大変ですっていうのが、だから2006年ぐらいに機械学習が入り出して、で、今度これは、これ、それぞれ後で説明しますけど、プロの棋士から、プロの棋士の、そう、棋譜って言うんですけど、対局したデータがちゃんと残ってるんですよ。
うん。
まあ、手で入力したのを、多分今はデータ化されていて、江戸時代の棋譜とかも残ってるんですけど、まあ、そういうのから自動で学習するようになったのが2007年ぐらいで、で、プロの棋士の指し手を学ぶんでプロに追いついたと。で、そこから2014年ぐらいから強化学習を使って、うん、今度これは自己対局したものから学習するようになるんですね。将棋 AI 同士が、強くなった将棋 AI 同士が戦ったもので自己対局して、で、そこから学ぶので、まあ、将棋 AI が自分で将棋を学んでるみたいな状況になって、まあ、プロよよ、追い越したのが、まあ、この強化学習っていうのが一番大きい要因なんだろうなと思ってます。で、職人技の話はまあ結構さっきしたんですけど、まあ、何かっていうと、将棋の知識が必要なんですよね、結局、これをやるには。職人技をやるためには、将棋をもうある程度めちゃめちゃ詳しくて強い人がやんないと、いい評価値ってつけられないんですよ。それが、まあ一つネックだったりするのと、あと人が、金は何点とか、アナグマ何点とか、評価していくんで、できるのが項目数、まあ特徴量の数が、まあ1000程度ぐらいに限られてしまっていて、多くても。これって、まあ後から振り返ってみると、全然将棋のなんか奥深さみたいなものを表現できてなかったよねっていうのが、多分、一つの要因です。で、じゃあ、これは辛いですと。職人技で一個一個やっていくのは、めちゃめちゃ辛いし、もう強い人しかできねえじゃんっていうことになって、で、将棋があんま強くない人が、初めて、機械学習を使ったらしいですと。で、これ機械学、将棋 AI 界で、めちゃめちゃ有名な、メソッドとして、ボナンザメソッドっていうのがあるんで、これは覚えて帰ってほしいんですけど、ボナンザメソッドっていうのが、機械学習の、を始め、機械学習を取り入れる方法で、ボナンザっていうのとはちょっと違う、別なんですよ。ボナンザって聞いたことあります？
はい、なんかツイッターでたまに見ます。
なんか、開発者の方が結構有名、っていうか発信をよくしてる人なんですけど、ボナンザっていうのは、このボナンザメソッドを尊敬して付けた名前がボナンザっていうのです。ボナンザメソッドが。
あ、そうなんですね。
全然知らなかった。そうなんだ。
ボナンザが今は有名なんですけど、元はボナンザで。
ほう。
で、このボナンザメソッドっていうのが、もう、今に至るまでほとんどの将棋 AI が採用している方法で、さっきの、なんか、金はいくつ金は、金に点数をつけるとか、ここに点数をつけるとか、まあそういうのは人間が考えるんですけど、項目は人間が考えるんですけど、その重みを自動で調節しようっていうのが、 この機械学習、ボナンザメソッドで、プロキシの寄付データを、まあ、全部入れて、寄付データに現れた局面、プロの寄付が指したのと同じものが現れたら、うん、重みを増やして、まあ、これはいいですよ、いい手ですよっていうふうに表現して、そうじゃない方に進もうとしたら、これは悪い手ですよっていうふうに、重みを調節することで、まあ、プロキシと同じように指すように、学習したっていうのが、このボナンザメソッドです。
じゃあ、なるほど。
あれですか、なんか王道パターンみたいのを何項目も用意しとくが、うん、それが何点とは教えないみたいな。
そうですね、多分初期値は与えるけれども、それがどんどん調節されていくっていう感じですね、
うん、でそのパターンってどれぐらい あるんですか。さっきはなんか1000種類とか言ってましたけど、
でこれが1000種類だと無理なので、このパンコマ関係っていうのがここでも結構大事なキーワードとして登場するんですけど、
わからない単語
来た。解説してあげましょう。3コマ関係っていうのは、なんか、王様と何かしらのコマ、何かしらのコマっていう、この3つのコマの、に対して、3つのコマがどこに配置されてるかっていうパターンをめちゃめちゃ大量に作ってというか、全パターン洗い出して、それぞれ全部点数をつけるっていうのが3コマ関係。なんですよ。まあ、自分の王様と自分、まあ、それ以外の駒の配置、この3つの駒の配置情報から、これは何点みたいなのをもう全部つけて、に対して重みをつけていくんですけど、これはもちろん人手でやって分かる話じゃないので、もう機械学習でそれをどんどんどんどんパラメータ調節していくと、なんか知らないけど強くなるっていうのが分かったっていうのが、これが3コマ関係。なんかパターンで、これの3コマのパターンがどれぐらいあるかっていうと、だいたい、1億8000パターンぐらいできるんですよ。だから、特徴量が数千万から数億になる。そういう、まあ、そういうモデルというか、が出来上がるって感じですね。
このボナンザメソッドが過去の寄付をもとに学習してるっていうことは、このボナンザメソッドが高得点をつけるのは、本当に過去に指された勝った手筋というか、駒の位置っていうのに近ければ近いほど得点が高いんですよね。
なんですけど、ちょっと違って、勝ったかどうかは見てないです。もう、
おー、そうなんですか。へー。
プロ棋士の手は、すごいいい手ですっていうレベルなんで、まだ、この将棋 AI は。プロ棋士が勝ったんだったら、もうそれはいい手ですっていう判断ですね。
なるほど。
おー、なるほど。勝ったか負けたかは良いんだ。もう駒の動きだけがプロに近かったら OK みたいな。
そうです、そうです。
ことなんか。
なるほど。そこだけでもまだプロを超えられなさそうな感じはありますよね。
そうですよね。負けた手筋もいい手筋として高得点をつけてくれるってことですもんね。
そうですね。なのでこの頃もうプロと戦って、まあ、勝つこともあったんですけど、それはどっちかというと発想力が強いというよりは、読みが正確に、コンピューターだからその先の読み手がいっぱいできるっていう記憶力もあるみたいな、そういうところで勝ったって感じですね。で、やっぱデメリットはやっぱりあって、この、プロ棋士の事例というか、これまであんまりなかったような戦いは、当たり前ですけど、学習調子がないので苦手で、まあ、入玉って言われる、まあ、局面があるんですけど、まあ、そういうのはできないっていうのは結構、課題として言われてました。っていうのがデメリットですかね、この時点で。
うん、
将棋って江戸時代から今にかけて流行りの手法は一つもんですか、うん、やっぱ時々ムーブメントが起きるもんなんですか。
いや、時々じゃないですね。なんか、まあ、毎年ですね。
あ、そんな感じで変わっていくのって、うん、そうすると全く新しい手法とかが出てきちゃうのはもう当たり前の前提なんですね。
あ、そうです、そうです。
それは勝てないですね、確かに。昔のヒント数えてるだけじゃなくて。
で、うん、この機械学習時代に、人間と将棋が戦う電王戦っていうイベントがあったんですけど、
うん、
で、勝ったり負けたりしてたんですけど、その電王戦で、第2回かな、第3回かな、なんか、ルールはなんか、将棋がもうソフト借りて、自分で研究してから戦うみたいなやり方だったんですけど、うん、で、大体の人が研究した結果、うん、その、やっぱり今まであんまないような方をする、のが良いですと、いうのを結論付けて。
なるほど。
なんかちゃんと考えられちゃうとダメだから、なんか今までにないような指し方をして、で、一気に、もう、終盤戦に近づに入っちゃうような、もう、序盤がまだ手が広い方がコンピューターは苦手で、もう終盤になるともう、ほぼこれでしょみたいな感じで手が狭くなってくるんで負けちゃうんで、まあ、序盤のうちによくわかんねえだろうっていう手をいっぱい指して、うん、で、その差を広げるみたいな勝ち方を狙ってたので、やっぱそうなんですよね。事例がないのは苦手です。
電脳戦の頃は強化学習の前ですか？
の前ですね。
あ、そうなんだ。じゃあ、今日そうなんだ。で、あともう一つ質問がありまして、例えば人間 VS 人間の場合でも、はい、斬新な手を打つとやっぱ人間って困っちゃうんですか？
困っちゃうと思いますよ。はい。なんか、
はい。
そうですね。斬新な手を指されると、やっぱりプロって、あんまりこれも知られてないと思うんですけど、すごい勉強してから試合に臨むんですよ。この相手に、作戦を立てて試合に臨むんですよ。こう、相手はこういう戦法をしがちだから、うん、それに対して、こういう風に来たらこうしようみたいなのを研究と呼ぶんですけど、いろいろ研究して戦うので、その自分の研究した範囲だったら、スッスッスッと指していくし、あ、急に考え始めたなってなったら、その研究外のことが起こったみたいな、そういうのがあるので、やっぱ、まあ、意外な手を指されたら驚いて考えると思います。
あともう一つそれに関して聞きたいんですけど、例えば、藤井君って、あるパターン1個が得意なんですか？ 10 個が得意なんですか？将棋の棋士って、やっぱ王道の1パターンがあるんですか？それとも、なんか何十パターンのテンプレみたいなの持ってるんですか？
戦法をいろんな自分の持ち、
はい、
持ち芸があるかみたいな。うん、いや、そうですね。藤井、いや、俺もそんな詳しいわけではないですけど、藤井棋聖とも、ちゃんと呼びますけど、藤井棋聖は、多分、そんなに今戦法が多いわけじゃないと思います。なんか、羽生さんは逆で、羽生さんはもう本当に何でも指すタイプ。どんな方でも指して、なんか相手が来たらそれに全部乗っかるみたいな感じですけど、今のところ藤井聖は自分の得意技に持ってって戦ってる感じです。
なんか、そうすると AI って大変そうですね。そいつらに勝とうとすると。羽生さんみたいな人に勝とうとすると。
ああ。まあでもそれを解決したのがこの後の強化学習って話です
、ね。すげえワクワクする話ですね。
毎年毎年新しい手ができるっていうのは、
はいはい、
なんか今までの棋譜を勉強して最善手をどんどん重ねていった先の線形な進化として新手法みたいなのができるのか、それともなんかもう本当に非線形に、あ、そんなやり方もあるのかみたいな、全然違う進化を迎えた先に新手法みたいなのができてるのかっていうと、どっちなんですかね。
多分両方あって、線形のことが多分基本的には多いですよ。なんでかっていうと、なんか人気がある戦法はもうみんな指すから、みんな研究してどんどん洗練されていくから、まあ、それは線形に研究が進んでいくんですけど、
うんうん、
僕が大好きな藤井スポーターじゃなくて藤井武史っていう人がいまして、その人が編み出した戦法が藤井システムっていうんですけど、
自分の名前つけた、
かっこいいな。
多分自分でつけたわけじゃないけど名前つくんですよね、なんか勝手に。その、
はあは
あ、将棋の記者みたいのが、専門の記者みたいのがいるんで、多分名前つけるんだと思うんですけど、うん、かっこいいんですよ。この藤井システムっていうのがめちゃめちゃかっこよくて、 さっき出たアナグマっていうのがめちゃめちゃ大ブームだった時期があるんですけど、アナグマはもう玉、自分の王様をもう隅っこに、もうさ、もう、隅あの、将棋盤の一番隅っこに置いて、もう周りを金とか銀でガチガチに固めるっていう戦法で、なんですけど、めっちゃすごい勝率が良くて、でも見てる側はあんま面白くないんですよ。なんか、芋ってるじゃねえかみたいな話で、あんま面白くなくて、それを藤井システムっていうのは破って、なんか、普通は玉を固めてから戦いに行くのがいいけど、玉を固めずに、自分の玉をもうそのほったらかして、相手が穴熊に囲う寸前にもう穴熊を破壊するみたいなのが、めちゃめちゃ新しい手法としてて、それでタイトルを取ったみたいなのがあって。あ、
本当だ。なんか今ググったら、1995年に最初出したとき、それ47手で勝ったって書いてありますね。
あ、めっちゃ早い。もう思いっきり点を取りに行く野球みたいな感じなんや、多分見てて面白いっていうのは。
そう、だから、
もう守備捨てたわみたいな。
サッカーで言うと、もう、ゴールキーパー以外全員攻めに行くみたいな。
それは、まあ、見てて面白いだろう
な。はい。そんな感じの、うん。
エンタメのある感じですね。へぇ。
かっこいい。
それはもう大ブームを迎えたんですか、その。
うんうん。
それは、難しすぎてブームにはならなかった。
うん、
その戦法を指すの。
うん。
それって AI はできるんですか、今の AI は、この、藤井システムというやつは。
これ多分やらないと思ってて、多分ですけど、おそらく、自分の王様を囲わずに攻めるで、それは、AI 的には多分評価はそんな高くならないと思うんですよ。その局面に対して。攻めてはいるから、その後々には良くなるかもしれないけど、なんか、あんまりいい、平均的にきっと良くないっていうふうに判断されて、囲うんじゃないですかね、王様を。うん、
まあ、その、諸刃の剣みたいなやり方は、そんなに高評価にならなそうですよね。普通に考えると。
AI 好みじゃなさそうな気は。
うん、そんな特化型みたいなやつは、
うん、そうするとなおのことその状態の評価値って難しそうですね。
そう
ですね、うん、そうですよね、うん、まあ勝ったらいいもんな最終的には。
うん、なんか正直分かんないけど、だんだん面白くなってきましたね。
なんかあともう一つ、普通に素朴に思ったのは、その盤面としては何億パターンみたいにあるっていう話でしたけど、なんかどうやって人間は、お、これは新手法やみたいなのを気づくんですかね。それ大昔にも普通にやってたよみたいなことを、まあ勉強してない範囲だったからっていうことで思いそうなのに、なんかどうやって新手法って気づいてるんだろうって思ったっていう。
まあ基本的にはやっぱり人間は定石、なんか序盤はまあ定石に従って立っていくので、なんかそこからすごい、結構覚えているのがすごいんですよね。なんか
そうですよね、うん、それはすごいよな。
いや、もう過去の手は全部知っている前提って話ですよね、
うん、そうですよね。なんかコンピューターでもないのに、実際はそういうようなことを脳内でできてるっていうことですもんね。これ新手法やって思うってことは、
うんうん、そうすごい、うん、全部、もちろん全部覚えてるわけじゃないと思うんですけど、かなり覚えてて、うんうん、それが本当になんかプロ棋士がまずすごいぞって話です。
そうですね、確かに。
まあ、ボナンザメソッドがあるよっていう話、はい、ちょっと長くなっちゃいましたが、はい。
はい。ここだけ、この頃だと、これまたキーワードで水平線効果っていうのがあるんですけど、まあ、水平線効果っていうのは、要するに人が海を見たときに水平線は見えるじゃないですか。で、うん、水平線の先はもちろん見えないじゃないですか。
うんうん、
何があるか全くわからないっていう。で、将棋 AI も、もう無限に読めるわけじゃないんで、何手先まで読むっていうのはもう、だいたい設定として入れてるんですよ。10手先とか。 っていうのをなんかパラメータとして入れてて、10手先までは読むけど、みたいな。その先は読まないみたいなのがあるんですけど、だから、その10手先以降に、例えば自分の王様が詰まされるかどうかって読めないですよね。10手先まではもう完璧に進められるので、これがいいじゃんって言えるんですけど、その先は読めないっていうのが、こう、まあ実は大きな課題として、この頃はありましたっていうのも、一個覚えておいてもらえるといいかなと思います。
読みの限界があるってことですね。読みの限界、はい、普通にその物理的な手数として。
そうですね。
うん。
で、これも、強化学習と呼ばれるところで解決していくんですけども、うん、じゃあ、いわゆる強化学習に進みますと、ちょっとでも、多分、石田さんとかがやっている強化学習とは、まあ、考え方違うのかなとは思うんですけど、まあ、強化学習のまあ一つです。何かっていうと、さっき言ったように自己対局を、まあ、ボランサメソッドによって、プロ棋士レベルの威力、まあ、強さを得た、将棋 AI 同士が大量に自己対局して、で、そこから、それ、棋譜を大量、棋譜データをめちゃめちゃいっぱい作ると。だいたい数百から数千億局面、まあ、何試合するのかっていうと、まあ、100試合とかするんですかね。あ、1億試合とかするのかなっていう。6試合ぐらいして、棋譜データを作って、で、いろいろ対局するんで、ちゃんと棋譜、局面ができた局面に対して、評価値データもつくんですよね。対局をいっぱいするので、この時は評価値何点と考えてこの手を指した。で、この次の局面では、この評価値は何点と考えてこの手を指したみたいな、そういう、どう評価したかっていうデータも、その指し手と一緒につくっていうのが一個肝で、その評価値と月の対局データを使って学習しますと。で、さっきのは指し手を真似るみたいな考え方でしたけど、今度はもう、棋譜のデータに対してそのまま評価値を学習しに行くっていうのが、ちょっと、考え方が違っていて、この局面の特徴量に対しては、この評価値が正解データとしてあって、それを学習していって、で、またそれで、パラメーターが更新されて、少し強くなった将棋 AI で、また自己対局を大量にして、データを作って、で、それをもとに学習してっていうのを繰り返すっていうのが、まあ、この将棋 AI の強化学習のやり方で、
うん。
で、通称、雑巾絞りメソッドっていうふうに呼ばれてるのが、これも、将棋 AI 界隈で有名な言葉なんで、覚えて帰ってもらえると。けど、まあ、徐々に強くなる、徐々にというか、強くなってくる量がどんどん減っていくってことなんですけど、ぐーっと少しずつ強くなっていくっていうのが、雑巾絞りメソッド。
なんかどっちが先かわからないですけど、この辺の話ってでもアルファ5がやってたのと一緒という、
あ、そうですね。考え方は本当に、一緒ですね。
強化学習でいうセルフプレイのことを、将棋界隈では雑巾絞りメソッドって呼んでるって話ですね、多分。
まあ、どんどん更新繰り返すことによって、どんどん強くなっていって、まあ、要するに、新しい手を指して始めるんですよね、将棋 AI が。なんか今までの将棋プロ棋士のにはなかった手も別にそれは悪い手というふうに判断するような調整入らないので、そういう手も指すようになってかなり強くなっていったっていうのがざっくりとした話なんですけど、さっき言ったようなプロ棋士の事例が少ないような局面もまあ克服できると。なぜ数億局面を生成してるんで、まあ対応できます。数億というか数百億対応できるようになったりとか、あとは、そのさっき言ったように、発想にない手を指せるようになったりとか、
うん。
で、最後のと言いますか、この対局してる時の評価値がつくっていうふうに言いましたけど、その対局データの評価値はもう深く考えた評価値が、この局面に対して割り当てられるので、その浅い読みをでも深く読んだ時の近い評価値を得られるようになるっていうのが、そのさっき言った水平性効果の克服なんですけど、ちょっと分かりにくいんですけど、今までの 昔の評価値って、ある局面を想定して、金が何枚あって、囲いがこうで、だから何点でっていう、その局面の中だけで考えてたんですけど、今度、強化学習で自分の自己対局のデータから学ぶと、その先のことも考えてくれた評価値がもうその局面についてるので、未来といいますか、その、より対局感がついた評価値になるんですね。これがすごい強い。
うん。強化学習でいう割引報酬はですね、未来にこうなるから今は何点みたいな感じの話ですね。
素晴らしい愛の手ですね。
はい、どうもありがとうございます。であとこれ一個疑問なのが、コンピューターは人間にない発想を打つって言ったじゃないですか。
はい。
それってなんかトレードオフだと思ってるんですけど、要は科学習させるさせない問題ってあるじゃないですか。
うんうんうん、はい。
で要は人間が科学習してたでしょってお話だと思うんですよ、今の話って。
うんうんうん。
でむしろなんかすいません、将棋 AI をあまり分かってない身とすると、強化学習ってすごい科学習しやすいんですね、
うんうん、
イメージとしてはなんかすぐに応答パターン見つけたら、おこれでええやんっつって言って永遠とそれやり始めるイメージあるんですよ、
うんうん、
将棋はその辺をうまく最初から避けられてたんですかね。
そこについてめっちゃちゃんと勉強したわけじゃないですけど、やっぱいろんな局面を、うん、いろんな戦型を指すようには調整したりとか、ある程度、序盤はランダムに、ランダム性を入れたりとかっていうのはあると言いました。
うんうん、そうですよね。まあ、強化学習もそうですもんね。なんか、好奇心って概念が前、このラジオでも話したんですけど、うん、なんかやったことないことにチャレンジさせるのに報酬を与える強化学習とかあるんですよ。うんうんうん、それをちゃんとうまくやんないと、逆にめっちゃ科学習しそうだなと思いましたね、将棋って。どうなんだろう、将棋ってそんな勝ちパターンが何パターンあるか全く分かんないので、ね、仮に勝ちパターンが3パターンぐらいしかないとか極端に少ない場合だと一瞬で科学習するんですけど、うん、逆にもうめっちゃパターンあるんだったら、ま、もう永遠と探索ばっかしまくって人間には逆に見つけられなかったパターンも見つけちゃうみたいな話なのかなって、
うん、
初感として思いました、
うん、
これは僕も素人ながらのその想像で話すんですけど、将棋とチェスの違いみたいなところでよく言われてたのが、チェスは結構可動範囲が大きいんですよ、1個の駒の。だから、結構1つの指し手が大きく勝敗につながることが多くて、王様の近くに急に行けるとか、自分の駒が取れそうな時にすぐ助けに行けるみたいな形で、1個の手が、大きいらしいんですけど、将棋って本当に、じゃあこの歩を1個動かしたからといってどうなのみたいなのは、ここまで一手でプラスになる度合いっていうのは少ないから、やっぱりその一つになんかある程度ランダム性を持たせといたら、なんか一つに収束するのかなっていうのはちょっとなさそうな気が少ししたんですけどね。なんかどの手も良しと言えるけど、強いて言えばみたいなのが結構将棋の世界なので。
なるほど、科学習避けられそうですね、スリップ人、うん、確かに。なんか逆に言うと王道パターン見つけるの一生できなくないと思ったんですけどね。
なんかもうじわじわとというか、少しでもプラスを重ねていけば勝ちにつながるみたいなことですかね。王道パターンは多分ないと思いますよ、
王道ないともうめちゃくちゃ計算が大変そうだなっていう。
いや、計算は大変で、この強化学習をやるためにはそうですね、なんか一日、これはなんかさっきのポナンザを開発してた人が言ってたのは、これやり始めて家の電気代が1日4万円かかるみたいなことを言って、で、だからもう、ここからは本当にリソース勝負の世界になってきたっていうのがありますね。
うん、
結構面白いのが、これはエイプリっていう将棋ソフトを開発してた人が、エイプリをもう貸し出すから、皆さんのパソコンで、局面を、というか自己対局させてもらって、それを寄付してくださいみたいな、なんか、なんですかね、ボランティアの教科学習の募集みたいなのしてて。みんなで分け合おう。
貸してくれ
で、それで、結構いい成績、準優勝とかをしてたので、あ、なんか将棋 AI 同士の大会があるんですけど、それも面白いな、とか。まあ、これを考えるとまた、やっぱ、Google 絶対強いよね、みたいな話でも繋がっていくんですけど。
うん。計算リソースが大切な時代に入ったんですね。
この強化学習のパターンの場合も、その勝ったか負けたかっていう最終的な結果自体は、得点には関係ないでしたっけ？
ないですね。やってないですね、そこは。
そうか、なるほど。
それはなんか、意外というか、まあ、感じですよね。
このなんか AI 同士に対戦させて強くなりましたって、簡単によく言われてるやつは、その膨大に、トライさせた分だけなんかいろんな揺れがあってよくわからん手を打った場合もそれが偶然あのいい手になるっていうパターンを見つけてるっていうだけなんですよね。
あ、そ
う。だけなんですよねっていうか、そういう感じで強くなるっていうのはそういうプロセスを踏んでるっていうことなんですかね。
そうですね、多分この強化学習の場合は、なんか悪い手を指したとして、どうなんだろうな。で、悪い手を指した後、その悪い局面に進んでいくじゃないですか。悪く進んでいって、それもちゃんとデータとして残るので、多分後から学習するときに、こういうのを指すと、悪い手になるよみたいなのもわかるんじゃないですかね。
まあ、読みの深さというよりも、じゃあ新手法みたいなのが発見されることによって AI は強いっていう風になっていくみたいな。
まあ、
読みの深さっていうのはまあ早いっていうことだったんですもんね。
はい、そうですね、はい。やっぱり、読みの深さが早い。って言うと、どういうこと？
あ、なんか読みが深いから強いとかそういう話じゃなくて、
あ、はい、
AI は単純に、深く読むのが早いというだけで、深く読めること自体が強いとか、そういうことではない。
そうですね。その先に、なんか、描く局面が、に対して正確に評価できるかどうかっていうのがやっぱり強さですし、ただやっぱり早く読むってことも、両方です
。まあそうですね。
早く読むっていう方は、そのさっき言ったミニマックス法みたいなのが結構昔からチェスで使われてて、それが割とそのまま将棋でも使い続けられているっていうのがあるので、まあ、大きなブレイク数はどっちかというと、評価の方にあったってことですね。
なるほど。
早く読む探索の方は、本当にマシンパワーみたいなところはあって、なんか電王戦に登場した、で、勝った、将棋の GPS 将棋っていう、ソフトがあるんですけど、それはもう東大のすごいコンピューターを大量につなげて、百何十台つなげて勝ったみたいな話で、それはもう読みをとにかく早くするっていうところに力を注いでそうしてたというふうに、書いてましたね。で、まあ、ここで強化学習を取り入れて、さあ、まあ、ポナンザっていう、今度 P のポナンザっていうソフトが、2017年に初めて名人を倒したっていうのが、大きな、まあ、ニュースになった。名人はやっぱり、まあ、位的にも将棋の中のトップなので、まあ、そのトップを、将棋のトッププロを超えたっていうのが、まあ、かなり大きなニュースになったって感じですね。で、なんか。
あ、それがいつの話でしたっけ？
それが何？
それがいつの話でしたっけ？
2017年ですね。
ああ、結構最近か。はい。
2017年に、よし、名人倒したぞって喜んでたら、なんか突然やってきたのが、アルファ5なり、アルファ0でした。
グーグルさんが力で殴ってきたんですね。
グーグルさんが、ウォーミングアップを始めましたみたいなのが、2016年ぐらいにあって、で、まあ、アルファ5が、将棋じゃない、囲碁の チャンピオンを倒したのが2017年の最初の頃だったかなと思うんですけど、で、まあ、アルファ GO は、まあ、あれ自体も、まあ、囲碁のソフトって将棋よりも難しいから遅れてるよね、アマチュアレベルだよねって言われてたのを一気に吹っ飛ばして、チャンピオンを倒したっていうのがやばい話なんですけど、で、将棋界にとっては、そのアルファ GO を、まあ、安価して、まあ、いろんなゲームに対応できるようになったアルファゼロっていうのが、まあ、でかいニュースでしたと。将棋 AI 会話にとっては。で、僕もあんまり、正直アルファゼロをちゃんと理解してるわけじゃないんで、間違ってたら教えてほしいんですけど、この、マシン創強化学習の、まあ、プログラムで、で、まあ、ルールを、そのアルファゼロに、将棋のルールを教えるだけで、とにかく自己対局を繰り返して、まあ、将棋の棋士の、棋譜データを全く学習せずに、今の、その時点での将棋 AI チャンピオンに勝っちゃったっていうのが突然やってきて、マジかよっていうのがアルファゼロ襲来事件。そういう事件で呼ばれてるのかわかんないですけど、ですと。で、さっきの強化学習、もともと言ってた強化学習の話って、あれはやっぱり将棋棋士のから学んで、もともとある程度強くなった人、強くなった将棋 AI 同士が自己対局したから、その先を越えられたっていう話なんですけど、アルファゼロの場合は、もう全く何もないところから初めて越えちゃったっていうのが、やっぱりやばいところだと理解してます。
そうですね。これは何のゲームだかも全く教えずに、なんか動かしてるうちにだんだん分かってくるみたいな話ですよね。
これ、最初はランダムで多分戦って、で、こうすると勝って、そうだな、みたいなのを学習していくと思うんですけど、全く今までのさっきのなんか3コマ関係とか、なんか、ミニマックス法とかとは全く異なる仕組み で、しかもすごいシンプルにやってるからすごくて、で、将棋ってランダムに戦うのがすごく難しい、ゲームの種類なんですよ。ボードゲームの種類で。囲碁とかって、まあ適当にボンボンボンボン打っとけば、それはいつか試合終わるの分かるじゃないですか。
うん。
そのうち終わると。で、どっちか勝つっていうのは分かるけど、将棋って王様を動かけなくしなきゃいけないんで、もうすげえランダムに打ってって、試合終わる気が多分しないじゃないですか。2歳児と2歳児が将棋指してんの、絶対終わんないじゃないですか。普通に。
うん。
ただその2歳児が、ものすごいスピードで、将棋が立つっていう。で、永遠の体力を持っていたっていうことなのかもしれないんですけど。
うん、
そうですね。で、多分そこは、ある程度、多分、そう、終局まで、最後までやらないで何か、うまくやってたらしいんですけど、ちょっとあんまり理解はしてなくて、詳しくは。まあ、とにかく、ある程度、Google の、まあ、膨大なマシンパワーがあったから、まあ、成り立ってるっていうことではあります。
うん。
で、まあ、一応、その、2017年の年末に、その、アルファ GO が、まあ、エルモっていう、その当時のチャンピオンソフトを倒したっていうのが出たんですけど、結構、なんか、その、勝ったっていう論文は、本当に勝ってんのかみたいなのが結構諸説あって、なんか、異論が出てたりしたんですけど、そもそも対局するときのマシンパワーが違うよねって話とか、ずるいじゃん、ずるいやろって話と、
ああ、そうか。
終盤まで対局してないで、なんか途中で終わらせてるんですよね。なんか、いっぱい試合して9割勝ったよみたいなプレスを出してたんですけど、なんか途中で終わらせているらしく、試合を。で、その、ある程度ランダムに指し手を選んでいくような手法を使ってたとすると、終盤は弱いんじゃないかっていう説はあって、終盤弱いから、最後までやるともうちょっと負けちゃうから途中で止めてるんじゃねえのみたいな、そういう、まあ、イチャモンもあったりはしたらしいんですけど、まあ、とはいえ、間違いなくめちゃめちゃ強いことは、マシンパワーとかを、考慮しなければ、まあ、めちゃめちゃ強いっていうのは確かですねっていうのがアルファゼロ。
なんかアルファゼロの将棋と、将棋 AI、まあ、将棋だけ特化させてずっと作ってきたものはどっちが強いか分かんないってことですよね。うん、
わかんない。
まあでも。
いけどですね。ただ多分、
ただ、
本当やったらアルファゼロが強いんだろうなっていう。
それ、ただなんかちゃんとやるというか、平等な、その、どっちのアルゴリズムが優れてるかっていうための勝負って、確かにどうやって評価しようって感じですよね。マシンパワーを揃えたとしても、なんか学習量を揃えるとかってやるしかないのか。全く同じ学習データから同じ計算リソースで、はい、同じ時間だけ学習をしてねってやった上で、何回も勝負をさせてどっちが勝ち越すかっていうので、初めてどっちの方が優れたアルゴリズム、ソフトウェアだねって言えるっていう勝負をなんか見たいですね。
それも、
うん、なんかできるかどうか分かんないですけど、はい、その学習の方法自体で
なんかあるかもしれないですけどね。なんかただ多分ですけど、それ自体はすごい面白いと思うんですけど、そのもともと将棋 AI の作るモチベーションが、その人間の知を機械が超えるっていう発想から入ってるので、なんかそこがマシンパワーをすごい使ったからずるいでしょって話にはそもそもあんまならないそうですね。なんか、なんとなく。その、とにかく、知の復元を、作り出す。コンピューターが作り出すっていう話なので、なんか、マシンパワーめちゃめちゃ使ってるからずるいよねっていう発想では、まあ、あんまないっぽいなっていうのは、ええー、って思いました。ずるいじゃんとか思ったので。
そうです。まあでも人間を超えるっていうのはもう確実にそうだろうから、
うん、
その今度最強のソフト同士でより優れたものづくりみたいな、まあモチベーションがそこにあるかどうかは分かんないですけど、そういう風な世界になっていってるのかな。
そうですね。多分、多分っていうか、もう、今は、藤井棋聖もそうですけど、もう自分の、まあ、将棋の研究、勉強に、将棋ソフトを使ってるっていうのはもう本当に一般的なことらしくて。
うん。
この局面で何を指すのが良いのかっていうのところでソフトを回して、その、
うん、
そこからソフトの指し手を見て、これはどういう意味があるんだろうとか、っていうのを考えるっていうのがもう、若手の絵はもう当たり前な考えらしいんで、まあ、もしかしたらそういう、うん、その理解説明力みたいなところが問われたり、解説用の AI みたいなのが問われたりするのかなっていうのもありますよね。強さだけじゃなく
て。あ、そうか。解説ってつかないからもう自分でこうだろうって考えるしかないんですね。
うん、そうよく言ってるのが、AI で勉強しても AI の意図が分かんないから、全然その先自分が指しこなせないっていうのが結構あって。
なるほど。
で、はい、これ、かまいたちの、急にお笑い芸人してきますけど、かまいたちの山内が言ってたので、自分も同じ経験があったのが、今、将棋のアプリあるんですよ。将棋ウォーズっていう、
うん、
オンライン対戦できて。で、あれは、
うん、
課金すると、将棋が、ポナンダが5手指してくれる機能があるんですよ。
あー、はいはい。わ、ポナンザの会社のところですよね。
ヒローズですね。はい。
何だったっけ？あ、ヒローズだ。はいはい。あれ面白い。すごい。ビジネスモデルとして面白い。
はい。で、それのおかげで今1級まで行ったんですけど、
すごい。
でもあれって、どうしようどうしよう、わからないって言って、頼むって AI にポチって押すと AI がゴチさせてくれるんですけど、その意味がよくわからないんで、その後手終わった後、うん、俺は何をすればいいんだっていう状況になる。
もう完全にお金の力で勝ったみたいな。
で、わかんないから、もう一回、お金を課金して、もらって、最終的に AI が指してるのをただ見てるっていう状況になるっていう滑らない話を山内が言ってました。
へぇ
ー。で、実際そうなるんです、本当に。
もう、用心棒みたいな感じですよね。そうそう、金で雇ったやつに倒させるみたいな。
おうおうおうって。あ、なんか、いい感じだけど、
うん。いい先生なのかどうかは分かんないな、それだと。
まあ、ただまあ、それを、正直は、まあ、ない、ちゃんと考えては分かるので、まあ、それを使ってる人が、まあ、今強くなってってるねっていうのがあって、もう本当に奥の奥まで読ませられるんで、その90手先までもう、 研究していたみたいなこともあったりするんですよね。もう、ゆずって先の局面をもう想定して試合に臨んでたみたいな、ここまで来れば勝ちだろうみたいな、そういう世界になって、
すごいな。AI で学習するとしても、解説なしなのによくそれで勉強をして強くなっていけますね、人間側も。
まあでも確かにというか、こう、強い人の将棋を見てると本当に強くなるっていうのは確かにあるんですけどね。こういう考え方があるのかとかは、将棋を最近また見るようになって、なんとなく体に染みついていくみたいなのはありますけど、ただまあ、プロはそれを理論的に整理し、将棋 AI が指してるブラックボックスを理論的に自分で整理して指すみたいなことが多いんだろうなって思いますけどね。
なんか、今までのその将棋 AI、将棋 AI とアルファゼロっていうのが何が違うんだろうと思って聞いてたんですけど、
はい。
言ったら、アルファゼロって全然将棋のドメイン知識を使わないってことですよね。ルールだけ教えて、棋譜の学習は行わないっていうことなので、
うん、そうですね。
で、一方将棋 AI っていう方は機械学習も取り入れつつ、基本的なベースとしてはドメイン知識を使って強くしてきたものだから、うんうんうん、なんか普通に考えたらその将棋 AI の方がドメイン知識をバリバリ活用してる方が強くなりそうな感じもしますけど、どうなんですかね、その辺は。
どうなんですかね。
まあ、別にアルファゼロは将棋で勝ちたいわけじゃなくて、汎用的にいろんなゲームをこなせるっていう方に価値を置いてるから、まあ、別に2つの違いは何っていうと全然違うものだよっていうことだけなのかな、基本的には。
でもなんか素人的ですけど、じゃあそのドメイン知識使ったモデルと、もう何でもいいから半可性能を持った強化学習のモデルとって今あるとおっしゃったじゃないですか。
うんうん、
もうバトってほしいっすよね、結局どっちが強いのか。
いや本当ですよね。まあ普通に興味はありますね、うん
う
ん、
もうマシンパワーとかも何でもいいから、 Google が最強に作った将棋 AI と将棋のドメイン知識を完全に活かさせたコンピューター将棋、どっちが今強いかってやってほしいですね。
どうなんだろう、マシンパワー使うとさすがに負けるだろうから、そこだけこう同じ土俵にしてみたいな、こう縛りプレイは欲しいかもしれないですけどね、うん、わかんないけど、うん、
でも多分どちらかで多分アルファゼロが勝ったって話の中身も見ても、まあおそらく勝つんだろうなっていう、マシンパワーめちゃめちゃやったら
へー
っていうぐらいの内容、
うん、あでもなんかマシンパワーの話で思い出したんですけど、今年の3月ぐらいにディープマインド、アルファ5とかアルファゼロ作ったところが、アルファ5のなんかダイジェストムービーみたいなしてたんすよ。2時間ぐらいのなんかクソおしゃれな映画出してたんすけど、
うん、
YouTube で公開されてて、それ見るとなんか人間のドメイン知識めっちゃ使ったわみたいな、チームでやったわって話してたんで、一概になんかマシンパワーだけではないのかなとはなんとなくその時感じましたね。
うん、5に関しては多分そうですよね。
そうですね、アルファ5はデータ使ってるんで、アルファ5は。
あ、そっかそっかそっか、そっか、そこが違うんだ、すみません、なるほど。
いやいや、アルファ5ゼロになって、デフデータ使わないでも、昔のアルファ5に超えたよって言って、さらに、囲碁以外にも判定させたのがアルファ0ですね。
わ
ぁ、
うん、
いや、気になるな、じゃあアルファ0とその棋譜全く使ってない最強 AI と、どっちが強いんだろう。うん、藤田さん的にはアルファ0の方が、なんだかんだ言いながらちょっと強そうって感じなんですね。
まあ、強いんだろうなっていう。
あと、なんだろう、なんか個人的に面白かった話は、ツイッターで見たんですけど、
うん、
藤井棋聖は、手を考えるときにどうしてるかっていうときに、なんか、すべての棋士の人たちは頭の中に盤面があって、駒を一個ずつ動かしていって、それをこう空で、何手先までこうやるっていうのを考えてるけど、藤井棋聖は、そもそも盤面とかが頭の中にないって答えて、なんやそれみたいな、もうそれはなんか機械みたいに特徴量空間みたいなのを作ってこうブラックボックスみたいな状態で計算って言ったらあれかもしれないけど、まあ手を考えてるんじゃないかっていう話があって、それはすごい面白かった。もしかしたらそのトップクラスの人間っていうのは限りなく機械に近いような思考をしてるのかもしれないみたいな話、うん、
エンベディング化されてるんですね、頭の中で。
そうそうそう、もうコマなんて動かしてない。うん、でもさもありなんていう気もしますよね。
うん、まあ、でもなんか、
うん、それは面白かった。
確かにすごい。なんとなく自分で将棋指してて、これなんとなくいけんじゃねみたいな感じで指してますよね、結局。まあ、それの精度がいいのか悪いのか、精度がめちゃめちゃいいのが藤井聡太かもしれないですけど。
なるほど。
まあ考えてないけど、まあこれっすよみたいな、いけるっすよみたいなのはありますね。
あれは何なんですかね、人間のこう、まあこれでいけるっしょっていうのって、単純に思考のその思考を重ねた先にもう計算しきれなくなったから諦めた結果としてこれでいいやえいってやってるのか、そうじゃなくて本当に人間もその言語化できない、なんていうんですか、特徴量空間みたいなところに行き着いて、その先にその正しく正解は出してるけど言語化できないから、まあこれでいけそうえいってやってるのか、なんかどっちなんだろうって思う。
自分の感覚だけで言うと、なんかきっと過去にこういうのがあったのと似てるからこれでいいんじゃないかみたいな、そういうなんか類似度的な気がしますね。
なんか後者の方なんですかね、
うん、後者の方
か。意外に人間がじゃあよくやってるのも、う
ん、いや考えれば考えられるんですけど、時間がないとか持ち時間があったりするでしょ
う
ね、う
ん
うんうん、めんどくさいってのもあるし、ね、考えて意外と、まあでもそういうのがあるから、ちょっと自分でルールを作って学習させてるだけだと勝てなくてっていうことなんですかね。もう、
うん、
3コマ関係とか、まあディープラーニングみたいな、アルファゼロみたいなので強くなるということなのかな。
将棋 AI の指す手っていうのは、なんかその学習を大量にした結果って、今はつまりその AI スタイルみたいなのは別になくて、単純にこうオールマイティ、最強のオールマイティみたいな形になってるんですか、指し方の癖みたいなのって。
いや、なんか、あ、どうなんだろう。いや、最近のことはよく分かってないんですけど、一時期はポナンザっぽさみたいなのがあるっていう話は今ありましたけどね。ポナンザらしいみたいな。
ああ、ん？なんかパターンはよくわかんないけど、
はいはい、
機械的な指し方だねみたいなのがわかるっていうことですか？
うん、なんか棋風って呼んだりしますけど、よく攻めるタイプだねとか、守りを重視するタイプだねみたいなのはある、うん、あるんじゃないですかね。昔というか3、4年前ぐらいはそういう話では聞いたんですけど、今もしかしたらすごいみんな同じようになっちゃってるのか、まだまだ個性があるのかとかは。
将棋 AI 自体の指し方の個性みたいなのがあるのかも、
うん、のかもしれないし、でちょっと違った観点で言うと、やっぱプロの将棋棋士はもうそれがめちゃめちゃ出るんで、その人の個性が将棋の指し手にすごく出るので、うん、やっぱり見てて面白いっていうのはありますね、
うん、
AI の指し手
じゃない。そうですよね、うん、
藤井聡太がタイトル取った時に盤上の物語はこれからもどんどん増えていくみたいなことをこういうこと言ってましたけど
すごいな
やっぱコンピューター将棋じゃな、で結構この藤井聡太がタイトル取ってこれだけ注目されたのって、きっと将棋界にとってすごい大きなことで、本当に将棋の実力はもう機械に超えられてるけれども、これだけの話題を起こせるっていうのはやっぱりなんだろうな、良かったんじゃないですか、嬉しかったんじゃないですか、将棋界にとってもいいニュースだ。
うーん、まあ、なんか若くてすごい才能っていうのは、うん、どの業界でもかっこいいし、
うん、
なんていうかタレント化したいというか新生死して、まあ見てて、うん、応援したいような感じになりますもんね。
初めて将棋棋士に勝った時の記者会見とかやばいですからね。もうお通夜ですね、完全に。もうこの世の終わりみたいな顔をしてで負けた人が本当に
AI が勝った時ですか。
AI が初めて。プロ棋士に勝った時の会見は本当にこの世の終わりみたいな感じで、
そう。
じゃあなんで戦ったんだって話ですけど、そういうところから考えると、まあすごく変わったんだろうなって気がしますね。
まあ確かにな、アルファ5の時も、だいぶこう、怖いみたいな感覚も多かったんじゃないかなと思いますね、当時のニュースの時は。
それがすごくバズるというか、大きなニュースになるっていうのは、Google も分かってて、そのチェスのチャンピオンに勝つときにすごい大きなニュースになったから、これを囲碁でやったろうっていうのが、でも最初からの狙いだったんですよね、Google の。
面白いな。なんか藤井棋聖とかがもっと、なんて言うんだろう、喋る番組とかに出た時に、普通に将棋 AI の違いと人間が指してる AI の違いとかを言語化もっとしてほしいですね。あと、その頭の中に盤面がないっていう話も、もっと普通に彼の考えというか、どういうことが起こってるのかっていうのを解説してほしいのを聞いてみたいですね。
今はあんまりないですけど、将棋番組は絶対プロ棋士が解説するんで、そのうち出ることも増えるんじゃないかな。まあでも、強すぎるとあんまりそういう暇がないので、解説の仕事をする。あんまりなさそうですけど、なかなか。でも、プロの棋士はそういう、将棋の解説をするお仕事が、皆さんやられてるんで、喋るのがみんな上手いんですよね。だから面白くて、言ってて。おしゃべりが上手っていうわけでもない人でも、やっぱり、わかりやすかったりとか、場をつなぐのが上手かったりして、そこも結構、将棋観戦の魅力かなって思います。大丈夫でした？僕がなんか、ただただ将棋話を、好きな話をしてただけに感じるんですけど。面白かった。
いや、でもちょっと将棋やりたくなりましたよ、この時間で。
本当ですか？い や、
うん。
それは、将棋解説で YouTube でググるだけで結構面白いのがいっぱい出てくるんですね。結構、これも面白いですし、なんか一個、攻め方、棒銀戦法っていうのを覚えてやってみるだけでも、本当に、将棋を指してるときって、もう本当に将棋に脳がずーって持ってかれる感覚って結構、あんまり日常では体験できなくて、楽しいですね。
確かにな、そんなに没頭することはあんまりないかもしれないな。面白いですね。でも自分が小学生の時に将棋習ってた時は、その先生になる人、対局相手っておじいちゃんだったんですけど、ほとんどの人はでもそうじゃないかなと思ってて、おじいちゃんに教えてもらったみたいな。今はもう違うんだろうな、きっと。
AI に。
とかスマホアプリとか
スマホアプ
に
リ。
なってて、別におじいちゃんは先生じゃないみたいな。なんか AI 先生に教えてもらって、おじいちゃんで腕試ししてるみたいな、そんなことが起こってそうな気がする。
本当にライト層は、やっぱソフトで、アプリで。で、本当に強くなる人が、まあ、おじいちゃんがいるような、その将棋道場に行って、みたいな感じで、本当に広く民主化されて、層が分かれてっていうのは、本当に業界としてうまくできているな、っていう気がしますけどね。
じゃあ今日はこんなところで終わりますか。
はい。
はい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。